ペットショップワンダープレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。この番組は極楽とんぼの山本さんがケスイン愛知頑張りました芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。
いやね、
はい、
本当に大盛り上がりでね、もうね、まあ本当あそこでね、いや泣くとはね。いや
泣いたの？だって私知らないから。
あ、そうか、
そう
ワイハーですよね、
その予定です。
ワイハーに行かれてたから。そうかそうか、そう
でも配信は一応ある。
ワイハー、あれ今日、あ、ワイハー、ワイハー、
何ですか。
だってさっき終わったんですよ。
そうだ、あ、そっか、日付変わって
さっき、8時に終わったのに。
そう、あ、そっか、4時間前
よ、4時間前に終わってもう、よくハワイから帰って来れたもんですね。
いやもう
行ってないんですか。
いやなんか無事に行ってる予定ではあるんですけど、いやいや山本さんこそ歌い終わったばっかりで、みんなとね打ち上げとかしたいだろうに。
そんなの普通です。いや打ち上げなんて、そんな何を打ち上げるんですか。
いやなんかこういうとこ盛り上がって楽しかったねとか。
いやリスナーが待ってるんですから、はい、打ち上げとかもうそういうのはないですよ。
ないんですか、ほら、はい、ノバリーノーズさんでやってる居酒屋で。
ああ若林さんですか。それはまた木が熟した時に、
機
会があれば行くだけですから。
あーそっか、
今回のはでもまあね、ほんと泣きましたね。
どういうとこで泣くところがあるの。
あ、私じゃないですよ。
あ、違う人が泣いたの。
いやもう見てるお客様たちが、
はい、
号泣ですよね。私が
本当に
出てきたことによって、もう
出てきただけで
泣けじゃーんっつって、もうウレション状態なんでしょうね。
何それ。
いやだからようやく声出しが可能になったことによって、もうすごかったですもんね、声援が。
で実際には収録的には昨日モレラ岐阜に行ったばっかじゃないですか。
あ、そうですね。
ね、
28日ですね。
そうですよね、
昨日モレラに行って、今日は今29日ですから。
そうですよね。
まだ消すやってないん
だな。やってないですよね。
はい、まだやってないん
です、ね、これだって今このまま進めていくと、今週と来週消すの話題ずっとしないといけなくなっちゃう。
そうなんです。もう今言っときますけど、
はい、
10日分の、お話まで消すには触れないです。
ってことはその次の週だから、何日だった。
もう17ですか。17は、
はい、
もう消す話しなくていい、
した方がいいんじゃない。あ、だってほら配信が始まってる頃かもしれないし。
今回ね、配信がないんです。
え、
今回は配信がないんですよ。
マジでないんですか。
はい、見た人のみ。
めっちゃショック。
見た人のみの一回こっきりです。
だいぶ
嘘でしょ。だから何が起こるかわからないと散々言っていたわけです。
本当に。
あなたはそれなのにハワイへ行かれ て、はい、
嘘でしょ。でも
今この時間もハワイですよ ね。
そうです
ね、普通ならば、ね、
普通ならばって行く予定です。まだちょっと分かんない、どうかな。
でもね、今29日ですけど、
はい、
29日の状況をちゃんとリスナーに説明してあげてください。
親族みんなで、
はい、
私がこうリーダーになって、
はい、
みんなを一緒にね連れてったりするわけでしょ。兄弟とかも一緒に行くから、ね、そしたらうちの娘が、
はい、
体調不良でございまして、コロナとかインフルエンザではなかったんですけれども、
はい、
熱があまり思わしくなく、ちゃんと下がりきらず、どうしたもんかなという数日前
から始まり、
はい、
今日今29日の段階ではどうなんですか。
多分あで昨日の夜は38度超えてました。で朝、まあ、あの元気に多少ね元気で動き始めてますけど、うんうん、あまりこう食が思わしくなく、うん、ゼリーしか食べないとか。
ゼリーしか食べないのはもう高熱です。私が思うに。
だから、はい、私日本にいるかもしれませんね。
いつ最終決断をしないといけないんですか。
わからない。なんか
今日は月曜日です。
そうなんですよ。
いつから飛ぶ予定だったんですか。
水曜日の夜です。
水曜日、明日火曜日、うん、明後日水曜日、
はい、
どの段階で38度を超えていたら行かないと決めるんですか。
いやもう38度だったら、当日38度だったらもう行けない。
当日というのは12時を過ぎてで、ね、なのか
朝ね。
朝というのは5時なのか6時なのか7時なのか8時半なのか。
どうしよう。いやでも基本体調悪そうだったらやめようと思います。でもその熱がちょっとある、例えば7度南部ぐらいなのと、うんうん、本人が元気なのととかだったら、まあ、行くかどうしようかなみたいな感じですけど。
本人が元気っていうのはどういうことですか、う
ん、ご飯もしっかり食べて、うん、キャーってこう走り回ってるいつもの感じだったら、うん、あれなんですけど、ちょっとなんか
いつもの感じはキャーと言って走り回ってるんですか。
そうです。
元気ですね。それは
元気です。
はい、
今ソファーに座ってゆったり、あのお猿のジョージ見てぼーっとしてるみたいな感じなので。
ちょっとすいません、お猿のジョージがわからないんで。
嘘、ジョージわかんないですか。
55の男子がお猿のジョージわかってる方が。
え、みんな嘘、お猿のジョージ知ってるよね。あ、ほらみんな知ってるって、全員知ってます。
なんであの辺は知ってるんですか。
あれですよ、物語とかよりもキャラクターとして、例えばスヌーピーみたいな。
ああ知らないですね。
お猿のジョージ、
お猿のジョージは分からないです。山本ジョージしか分からない。
それは有名な方ですけども、
我々の世代は。
世界的には超有名な猿のキャラクターですよ。
知らないです。
ちょっと奥様はきっとご存知だと思います。
本当ですか。
絶対知ってますよ、うん、キャラクターとか売ってますけど、まあまあそんなんでちょっと言ったりしてるんで、まあ、
だから結局、
うん、
もしかしたら、
はい、
水曜日の朝の段階で、
はい、
娘さんが、
うん、
熱があったら、
うん、
あなたハワイに行かないで愛知にいる可能性が高いっていうことですね。
しかも仕事もしないでただの休みですよ。
仕事取っちゃったから。あ、休みを取っちゃったから。
休み取ってもう1年前から取ってるから。だって
あーよかったですね。じゃあ
何がいいんですか、まああのね、もちろん子供の体調が第一ですけど、うん、その私今回5人分航空券とかいろいろ手配してるんで、
あ、
そう、例えば私と娘は残るけど、うん、あと3人兄弟とかは行ってきてねっていう風にするのか、うんうん、そもそも全員行かないみたいな風になるのか、
うん、
でもそうすると現地あのねハワイでその式やったりとかこうねハッピーな空間に水を差すのも、うん、という悩み。
それまあでもこれは何かあれじゃないですか、あの娘さんが言いたかったんじゃないですか。
じゃでも本当これ
娘さんが
超リアルな話なんですけど、ここ5人もし私と娘だけだったらいいんですけど、ここ家族で行くのに、ここ5人行かなかったら、家族でやるやつなので、そもそものメインがキャンセルになるんですよね。
え、メイン、
はい、
そのなんかその結婚式自体がキャンセルになるんですか。
そういう事態ですよね。だって家族が来ないんだから。
じゃあ全部が
そういうことです。
キャンセル、
それがかかってる。
へえ。
から
それをもうひっくり返す可能性があるんですな、
はい、で一応朝ね、まあ2人で別にいい、それはそれで楽しんでこればいいじゃんって言ったら、うん、何のために行くんだって言われて、
うん、
まあそうですよねみたいな、
うん、
って言ったら、
なるほどね、
はい、
なんだ来週のラジオやりたかったな。普通に、
いやいやいやいやいや、本当にどうなったか。
へ、
いやいや、そんなことよりもケスですよ。でモレラどうだったんですか。
あ、昨日のモレラね。モレラ岐阜、
それも 我家族その5人、はいはいはい、5人私以外で4人とかで行くはずだったんですけど、まあ、その体調不良で行けず。
いやあのね、 ここのラジオのリスナーも来てました、
うん、あ、そうなんだ。
はいはいはいはい、
嬉しいですね。
ここのラジオのリスナーも何人か来てましたし、うん、なんかいろいろこうケイチョンチャンネルにコメントを出してくる、
お
う、なんかそういうヘビーな人たちも来てました。
あら、
はい、名前を言って、まあラジオネーム、なんかラジオネーム、ラジオネームっていうんですかね、うんうんうん、
はい、
アカウント名とか言ったら、おーっつって、
はい、さすがコメント見てますもんね、
あ、そうなんだっていうのが、
あ、じゃあ結構アットホームな感じでゲリラライブにしては、
いや、ゲリラライブというか、まあ、ゲリラとはいえ、うん、まあ細かく聞いてくださってる方は、うん、来やすかったんじゃないですかね。
まあポロポロってヒントとかね、なんかこの辺とかもみたいな話をしてたから、でも大々的に何月何日ここでドーンって載せましたみたいな、うん、そういう事前の番宣の仕方はしてないから、
そうなんですよ、うん、突如的なゲリラ的な感じでやりましたけど、
はい、
まあでもモレラ岐阜ですか、
はい、
あんなに時間かかるとは思わなかったですね。
だからちょっと遠いよって言
ってたね。いや、田舎だったからね、はい、だから2015年かな、15年の最後ぐらいかな、16年の頭かな、はい、あそこで僕はワンラブさんの CM を撮ったんですよ、
うんうんうんうん、
森田岐阜にあるワンラブさんの店内で、
はい、スーツ着てね、
はい、その時はね、だから店舗が終わるぐらいの時間に行ったんで、8時ぐらいですかね、はいはいはいはい、20時ぐらいに行って21時ぐらいからちょっと撮ってで終わるっていうことをやったんで、
うんうん、
周りがもう真っ暗で分からなかったんですよ。だけど今回はまあ日中に行ったのが、まあ名古屋からまあ車で1時間ちょっとぐらいかかったんですけど、
うん、
帰りはもう倍です。2時間10分ぐらい、
めっちゃ時間
なんか高速が混んでて、なんだよ、まあ、橋爪さんの運転だったんですけど、
工事してるんじゃない、
いや工事なのか事故なのか分かんないけど、めちゃめちゃ混んでて、
大変、
俺はもう普通に走ってるのを見て、
はい、
これ橋爪さん、
はい、
やりやがったなと思う。なんでこんな渋滞に突っ込むんだと。
わざと
分かっててと思ったら、
はい、
いろいろ見たら、うん、やっぱもうそこしか通れないんですね。
あ、そうです、もう本当道としてはもう、
高速もあるけど下道もその真下を走ってないでしょ。
こういう風です。
だからこうなんか縫って、うん、なんかこう斜めにこう走っていくような道が
ないです。
ないんでしょ、
はい、
そんなのだからぐるっとものすごく回ったらあるってことですか。
そうです、そうです。でもそうすると結局同じ時間になるんで、
そんな、なんで浦島太郎みたいな結局戻ってきましたみたいな感じになる
そうそうそう
それはきちいですもんね。
遠かったですよね。だから、まあ、そのモレラ岐阜の目の前にその田舎の電車が通ってるんですけど、うんうんうん、本当何両とかしかない、それで駅まで行って岐阜駅とかから帰ってきた方が早かったですよね、多分ね。それはそれで大変ですけど。
いや、それはそれでまたあれでし
たね、はいはい、
だから最初はもう早く出ないと、
うん、
モレラ渋滞に捕まってしまって、
うん、
なんか何ですか、大きなあの国道に出るまでが時間かかるんですよって言ってたんですけど、
はいはい、
あ、今日は意外とそこそんな渋滞ないですねって言ってたから、うん、あ、早く着くのかなと思ったら、そっからもう
その先が
もう恐ろしいぐらい高速ってやっぱりどんなに渋滞してても、
はい、
ゆっくりは走るじゃないですか、
はいはい、
だからまあ何ですかね、ほんとブレーキをかけて完全に止まるっていうことのないのが、うん、まあ、渋滞じゃないですか、
はい、
いやもう何回も止まってましたもん。ベタッ
停車ね、普通
停車ベタッと止まって、ちょっと行ってベタッと止まるのがあったんで
もうこれダメですね、それね、
これはもうダメでしたね。
じゃあ結局ホテルに帰ってきたら結構遅かったです。
まあ言っても16時に終わって17時ちょい前ぐらいには出たんですけど、うんうんうん、ホテルに着いたのが、19時15分ぐらいです。
おー、もう立派に夜ですね、
はい、
夕方に終わったのに。
19時15分ぐらいにホテルに到着して、
はい、
まあ、そこからうにゃうにゃ、
うん、
身支度して、
うん、
まあ、小林社長の元へ行ったという感じですかね、
うん、あ、そうなんですね、はいはい、外にご飯食べに行ったんじゃなくって。
そうですね、外にはご飯食べ、まあ、小林邸に行って、
うんうんうん、
まあ囲み取材みたいな、
お、
はい、囲み 囲み会食みたいな、
囲み会食ね、
はい、囲み会食みたいなのをしまして、
は
い、それが何時ですかね、まあ時間で言うとその日で、うん、そうですね、それもまああの日曜日中っていうんですか、日曜日の時間で言うと、ほうほう、29時ですかね、
あれどういうこと、ちょっと待って、24…30時か5、6、7、8、30時って今日の朝6時の話ですか。
そうです、30時解散みたいな感じでした、
ね、何のためにホテル取ったんです。
いや帰って
そうです、ね、スーパー銭湯でよかったんじゃない
まあまあまあ2時間半ぐらい寝て、まあお風呂ゆっくり使って、
めっちゃ疲れてるじゃないですか。
いや疲れというかね、はい、まあ心地のいいなんかこうあの体の重さを感じ
え、社長はライブは見に来てないんですか。
あ、どうでしたって言ってますよ。
来てないんかい。
今日どうでした、うーと言ってたんで。
あら、
うん、
見に来てない。
そうですね、
その後山本さんが来るのを自宅で待ってたと。
まあ、あのホテルの下で、
あ、ホテルの下で迎えに来てくれてね、
うん、そんなにかかるんですかって言ってました
本当はもっと早く始めた。
ズレさんもやっぱりかかるんですねって言うから、いやいや、あの全然動かないですよここって言って、まだ一度宮ですかって言って言ってましたね一度宮からだったらそんなかかりますって言って、一宮からがまたかかってました、下もまた
日曜日だし、しかも
混んでましたよ、
めちゃくちゃ混んでる。
あー、わかりましたって言って、じゃあバイク屋行ってますとか言ってましたね。
子供か、
バイク屋行ってましたね
大丈夫なんですか、うん、本当に。まあでも楽しそうですね、
うん、まあそう言いながらも、うん、6月3日楽しみにしてますんだっつって言ってたんで、
3日は来るんですね。
3日は来る。
あ、なるほどなるほど、
はい、だからまあ今日見てた方は、うん、小林社長と一瞬すれ違った可能性は高いですね。
あら、まあはい、声ですぐ分かるんじゃないですか。
声をちゃんと出せばですね
あとはまあシルエットとサングラス感で、
うん、まあそうですね、
はい、ただものじゃないオーラが出てると思いますんで、うん、
でかい、ね、
そうです、あの2席分ぐらい、
は
い、
ヒントはでかいでわかると思います。
どこから見るんだろう、うん、真ん中のいい席だったら目立ちます。
そうですね、どの辺を取られてるかはわかんないですけどまあ後ろではないってことだと思います、ね、
そうですね、
は
い、と思います、はいはい、まあ、でもかなり豪華な方々が、
はい、
ギュッと、
まあそうですね、ただこの模様のねえ、あのお話も結局17日じゃないとできないっていうことだけまあ皆さんには
そうです、
はい
はい、この3日も触れませんけれども、はいはい、来週も触れる予定はありませんので、
致し方ないですね、
はい、楽しみにしておいていただきたいと思います、
は
い、
あとはだから山口千景がハワイにちゃんと行ったのか行ってないのかも17日まではまあ分からない、ね、まあ分かるんですけどね、他をチェックしてたら
いや私そんなことはみじんも SNS に載せないんで、
う
ん、
ああそうですか、
はい、だけど行ってなければ会場にひょこっと座って、うん、あ見てる可能性は、
なるほどね、
ありますね。
あ、はい、一応あのナレーション原稿がね、
はい、ありがとうございます、今日いただいて、
まあ、ハワイ用というかなってますけど
これ読んどいて会場にいる可能性あります、
そうですね、ナレーション取っといて会場にいるというなんだかよくわかんない、
絶対嫌ですそれで、
あれは袖で普通読むんですけどね。
そうですよね、
まあその時はその時で考えましょう、
あの袖でそしたら読ませてください、はい、はい、もうでも治ってることを願って、
はい、
はい、さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストをから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りステッカープレゼントです。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップ、ワンラブ。
山本圭一の挑戦。さあ 続いては山本さんがさまざまなミッションに挑戦するコーナー、山本圭一の挑戦です。
はい、
今日の挑戦は西野未姫クイズ第2弾です。
はいはいはい、
あっという間に結婚から半年経ってますね。
半年ですね、ちょうど半年を超えたあたりですかね。
で、今回のそれこそケースにもいらっしゃったりとか、いろんなこう番組の出演が増えたりとか、本当にもう超結婚バブル、いいことしかないですよ。
結婚バブルってそんな感じてないですけどね。
でもどうですか、幸せですか。
いや、そうですね、何不自由なく、はい、幸せにやらせてもらってます。
まだ一回も喧嘩してない。
喧嘩というか喧嘩なんないですよね、基本が。
あ、やっぱそうか。
喧嘩にならないですね。
へえ。
喧嘩しないでしょ。
しないです、ならない。
まあまあ結局そういうことじゃないですか。喧嘩にならない年齢差
が。そうそうそう、こっちがムキってなっても、あの男性サイド年上が、
そうですね、
あ、まあ、そうだね、はいはいみたいな。
でもだし、はいはいはいはいはい、
そういう感じ。
はいはいはいじゃない。ムキーってならないですもんね。
あ、奥様自体が。
はい、
ああ、そうかそうかも。
うん、
いや本当に仲良く過ごしてらっしゃいますね。
まあ、いや、そう、今のところです。まあ、半年ですからね。
いや、多分
30年ってなったら、
まあ、
それは、
うん、
まあまあまあまあまあ分かんないですよ。
はい、はい、そうですね。
うん、
まあ、そこはありますけれども、これからも今と同じように末長く仲良く、ラブラブに過ごすためにはやっぱり相手のことをよくこう知るというか理解していないといけませんからね。
うん、
ということで今日は西野未姫クイズ第2弾していきます。
はいはいはい、
まあ、結構私的には半年ぐらい前、結婚小屋の時に出したクイズ第1弾は割とライトなものだったと思うんですよ。
はい、
私ももちろん全部わかるような感じだったんですけど、もうちょっとステップアップして第2弾クイズに答えていただきたいと思います。
これね、でもね、
うん、
これ書き慣れてないかもしれないですけど、自分の名前ってすごい書き慣れるじゃないですか。
は
い、
うんうんうん、
で上手に書けるでしょ。このね、この女編のこう姫っていう字ですかね。
あ、
すごい難しくないですか。
そうですね、慣れないと。
このまだこう、どうどのこのなんか漢字の、
はい、
なんですか、ここをちょっと大きくした方が
とか、バランスとかね、
はい、バランスがねいまいちまだ分かんないんですね。こうい
っぱい台本にミキって書いてる、愛を感じますね。
姫という字がちょっとね難しいという。
ずっと書いてるわ本当に。はい、じゃあクイズいきますよ。全部で10問ご用意しましたので、
はい、
10問全部答えられて初めて挑戦成功となります。
はいはいはいはい、
よろしくお願いします。
どうぞ。
では参りましょう、西野未姫クイズ第2弾第1問。西野未姫さんは女性アイドルグループ AKB48 のメンバーでしたが、何期のオーディションに合格したでしょうか。
14期。
まあ、これはまだ、
ね、まあまあこれはね、
はい、これはまだスタート、
ご自分がよく言ってますから
、はいはいはいはい、うん、14期生ですかね。まあまあここはあれですよ。
うん、
次、あ、でも次もいけるかな。第2問、西野未姫さん AKB48 の派生ユニットテントウムチュに所属していましたね。テントウムチュのデビュー曲は何でしょうか。
はい、
え、
テントウムチュの、
はい、デビュー曲、
うん、
何でしょう。
チュチュチュ。
惜しい、その前にまだ何かつきます。
チュチュチュチュチュチュでしょ。
そうです、ラストはね、
チュチュチュチュチュチュっていうやつでしょ。
そう、その前に何かがあります
。チュチュチュみたいなのがありましたよ。私 見ましたもん。
素晴らしい。
AKB 劇場に行って、
あー、そうなんですね。
チュチュチュ
チュ
チュチュチュってみんなが一人ずつチュチュチュとかなんか言うのが、
そうそうそうそう、
あれ俺大爆笑してましたもん。
なんで笑うの、笑うとこじゃないわ。
い、面白
い。なんで面白いの。面白いポイントなんて1ミリもないじゃん。
チュチュチュって言ったら周りのおじさま方も
コール&
レスポンスです
よ。あそこそれを
見て大爆笑ですよ。何を、面白いなと思って。
何を笑うところがあるんですか。
チュチュチュチュチュチュ
チュチュチュ
チュチュチュ
チュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチ
もう
のぶとい声でしょ。
そうです、もう、ま、もう本当真横にいるちょっともう私よりもちょっと年配系の、うんうん、男性も、
はい、
チャチャチャって言うんですよ。
そうですよ、それが生きがいなの。
面白くて、いや本当ね、僕はね逆それを見て、
はい、
なんか健全だなと思ったんですよ。
ああもうその通りですよ、推し活ね、
本当に行ってやってるっていうのが、
はい、
それをやっぱりみんな出る時に、
はい、
どっか その辺でちゃんと普通に着替えて帰るんですね、
うん、
スッと 何事もなかったかのように外を歩くんですよ。
そう、ね、推しの T シャツとかいろいろある、うん、グッズとかあるけど、
ザッと着てサッと着て、
はい、上からねこうシャツ羽織ったりとか、ジャケット着たりとか。
そうです、
でもそのまま帰る堂々としたね、もう見てっていう感じの人もいますし、
岡田奈々ちゃんっていうのが同期でいて、うん、
はいはい、
その岡田奈々ちゃんの卒業公演っていうのもちょっと見に行ったんですよ。
あら素敵、いいんですね。
それもまた下のね、なんか駐車場があって、うんうん、その、ま、駐車場で車で来られる方もいるじゃないですか、
うんうん、
だからもう軒並み駐車場で来てるようななんか、ま、男性陣も、
うん、
もうその車の中でもう乗ってきたはずの車からもう考えられないようなコスチュームで出てきて
もう戦闘服に着替えてよっしゃ行くぞと。
でちょうどその帰りがてらも、はい、その方々がちょっと俺は駐車場で待つ時間があったんで、
うん、
もう着替えてるんですよ、あっと脱いで
よし今日の仕事終わったみたいな、
全然もう何もなかったかのようない でたちで車乗って帰ってきました。
あなんかそう、例えばご家族に推し活の中身はそんな別に話してないわっていう方もいますからね、
うん、
仲間内では知ってるけどとかね。
あやっぱなんか健全だなと。
いや
その場だけで
もう素晴らしい、世界のスーパースターですよ、
うん、
奥様すごい方ですね。
いやいやね、
でだからデビュー曲は何でしょう。
チュチュチュじゃないですか。
今度はチュチュチュの前にチュチュチュです。
え恋しぐれチュチュチュ
あれ
阿弥陀くじチュチュチュ
そう五文字ね、違います。
ハゲてるねケケケケケケじゃなかった。
うん違います、ケケケとはまだこの時合ってないですよねきっとね。
うんチュチュチュは入ってるんですか。
そうです、なんふんふんふんふんチュチュチュ、
はじめまして
ふんふんふんふんにチュチュチュ
ふんふんふんふんにに
チュチュチュ
チュチュチュトゥトゥトゥトゥに。
そうかイントネーションがふんふんふんふんですね。ふんふんふんふんにチュチュチュです。
ふんふんふんふんにチュチュチュ、
そう完璧。
ふんふんふんふんにチュチュチュ、
そうです。
全然わかんない
高さん、
高三です。
君だけにチュチュチュでした。でもよくチュチュチュ覚えてましたね。
チュチュチュって言ってましたもん君だけにチュチュ
チュ、ね、君だけにチュチュチュでした、
はい、
ちょっとまだ2問目ですよ。
まあまあまあでもまあ
まあでも今の三角ぐらいかな、はいはい、では第3問。西野美紀さんは AKB48 時代に同期の岡田奈々さん、小島真子さんとともに3人でほにゃららと呼ばれています。
三重詩。
いやすごい。
1年前考えられない、ね、
はい。意外とよく知ってますね。
はい、知らなかったです
もん。あ、いろいろ教えてもらってね。
はい、
ああ素晴らしいです。
そんな人たちがいたっていうのも知らなかったですから。
でそういう以前に対する問題もですけど、はい、これはもしかしたらすぐ分かるかもしれないですね。
はい、
第4問。西野美紀さん、寝つきが悪い夜に、
うん、
漢方薬を飲んでいます。その漢方薬名前は何でしょう。
知らねえわ
なんで
漢方薬の名前ですか。
だって袋見たらわかるじゃないですか。
カッコン糖みたいなやつですか。
でもそういう意味です、漢方薬、
漢方薬の名前がもうなんかそれしかわかんないもん。
じゃあヒント出します。酸素、ふんふんふんふん、酸素
爆弾
そういう意味です。
酸素爆弾、
ほにゃらら、違う、はい、酸素ニントという、
知らん知らんわ
ほらでもちょっと出たじゃないですか、カッコン糖みたいな、最後はこのお湯っていう字で糖だから出るかなと思って、うん、
いや出ないです、
酸素忍糖飲んでますよ、ちょっと聞いてみてください。
本当ですか、
多分
もう飲んでないじゃないですか。
でもほら寝つきが悪い夜だから、ああまあそんないつも
よう寝てますよ
それは幸せに過ごしていて安心できるということです。酸素忍糖です、はい、ちょっと家に帰ったら確認してみてください。では続いて第5問、西野美希さんの中学時代の部活といえば何でしょうか。
中学時代の部活、
そう似合うわこれ、かわいい。
聞いたことないよそんな部活なんか、なんか帰宅部でしょ。
違う何の思い込みですか。
だってなんかそんなクラブやってるみたいな。
入ってたんですよ部活、スポーツやってましたよ。
スポーツ、
うん、
ポロ、
どこの国
いやポロ、
イギリス、
ポロで、やってませんでしたかね。
違いますね、ポロ、ポロじゃない、
馬に乗って、
球は共通してますね、球技ですね、
球技、
うん、
ゴルフ、卓球。
でもそういう感じで割と大人になってからも楽しまれてる方が多い。
ボーリング、
ちょっとボーリング部を聞いたことがないんで
ボールも
あれなんですけど、
入ったことないですね。
そうですね、中学校の部活でよくある、これやっぱこうアイドルが出そうな。
テニス、聞いたことないわ、テニスなんかやってたなんて。
ソフトテニス部だったという。
ソフトだろうがなんだろうが公式テニスだろうが
これちょっといいじゃないですか、うん、いい感じに来てますよ。第6番、西野美希さんはスタジオジブリの映画が大好きでいらっしゃいます。嘘でしょ、知らなかった。
ジブリなんて見てるの見たことないよ。
ジブリお好きなんですって。
見たことないって
好きなの。
いや好きだったら見たことあるでしょ見てるの。
私も好きだけど最近ここだってそれこそ山本さん、
ビーファーストしかあの人聞いてないよビーファーストの。
それはそれ、これは映画。
車に乗ったらあの人ビーファーストの曲ずっとかけてるから、だから車乗るの嫌なんだよ。あの人の
ずっとループ
ずっとビーファーストばっかり。
お好きなんですね。
ビーファーストがビーファーストの何、ビーファーストのことを詳しい人がよく来る、
うん、
バーがあるからそこに一緒に行こうって言われてるけど、
うん、
それビーファーストの人が来るんじゃないの。ビーファーストのことが詳しい人が来るバーがあるの。
なんかその
ファン、それビーファーストじゃねえだろって言ったら詳しい人が来るんだと。
それなんかファンの、ファンにとってのなんかちょっと伝説みたいな人が来るってこと。
意味がないだろって。ビーファーストが詳しい人が来るバーに行きたいから行こうって言われても行かねって
ファンの人たちのたまり場ってことかな。
知らない、ね、いや詳しい人のたまり場じゃないです、その人が詳しいだけです。
あ、じゃあやっぱその伝説的な人が来る、
一人が詳しいだけで、ね、その人の話を他の BE:FIRST ファンが来るのかって言ったらそうじゃない、その人だけが詳しいんだ。
すごい、でもその情報
なんだそれって
言
って、
うん、
そうなんだっていう。
よく知ってますねそんな情報。
知らない、
情報通だな。でジブリの映画が好きなんですけど、
はい、
その中でも一番好きな映画は何でしょうか。
だってジブリの映画見てるの一回も見たことないんだよ。
好きなの、
一番好きなの。こんなもんあるデタラメだよこの人
言ってん
の。
言ってみ、言ったら当たるかもしれんじゃん。
カリオストロの城
でもよく覚えてますねタイトル、素晴らしい。
カリオストロの城、ルパン三世じゃない
でもあれも宮崎駿さん、
あの人ジブリじゃないの、ね、
そうでしょ、宮崎駿さんの作品なんで、うん、ジブリ制作にはなってない
です、ね、
はい、言ったらこれはもう誰でも知ってる映画。
千と千尋のハゲ隠しなんだろう。
多分山本さんの思う西野美希さん大人になってからではなく、多分小さい時とか。
トトロだ。
そうです、
ジブリ。でも私、うん、隣のトトロと一言も言ってないですよ。
めんどくさいからいいです。続いて第7問、西野美希さんは今年普通免許の、普通自動車の運転免許を取得されました、
はい、
免許の交付年月日何月何日でしょう。
3月です、
うん、
3月の3日ぐらい、4日。
どっち
4日、3日。
素晴らしい、でも一番最初に出ましたから
ね。耳の日ですね。
耳の日です。
あ、そうだった、そう3月だったなと思って。
では続いてあとまあ3問ですね。第8問。え？ああ。DC のミキさんは今年普通自動車の運転免許を取得しました。
3月3日
そう今同じ問題かなと思ったんだけど違う、2行目が違った。免許証の写真は何色の服を着ているでしょう、
はあ、
そう、これ逆に知ってる、すごいよく調べましたね。彼女がそういう時に着ていきそうな普段のなんか服装、
白っぽい。
素晴らしい、よく分かりましたね。
白っぽいっぽいって言えば、まあ、大体なんか何でもその辺合うかなと
まあまあそうですね、うん、白でした。
ああ
続いて第9問。西野美希さんの弟、うん、ジョーシン君ですね、
はい、
がアメバオリジナル恋愛番組に出演をされました。
ああ
番組名は何でしょう。
え、恋愛リアリティショーじゃないの、恋リアじゃないの、
そういう通称もありますがちょっと違います、
はい、なんだろうな、あ、アベマだからだ、うん、Mリーグ違う、ミッドナイト競輪、アベマでしょ、
違いますね、ミッドナイト競輪じゃないですね。
ミッドナイト競輪じゃないの、
違う、そう出てたんですか、ちょ出てたんだとしたらちょっとチェックしてないんですけど、オリジナルの恋愛番組に出演されました。じゃあ通称だけお伝えします。
通称、
通称は恋捨てです。さあフルサイズでお答えください。
恋の捨ててこハイパーミックス、
違います、
すってん転んだ、これは大変恋愛だよスペシャル、恋の季節は5月だよ、カープ優勝大セールに向けて捨ててこ入って
わっしょい
わっしょい、こりゃめでてーだ
捨ててこ
スペシャル、
はい、捨ててこじゃなくて恋捨ての捨てはステイです、
ステイ、
ステイ、
なんだ恋したステイドリーム、恋だ愛だは二の次でステイドリームいたしましょう。
恋する週末ホームステイでした。なんだよそんなの、
週末だろうが月間だろうが、
でもね義理の弟さんですからね、
あ上司ね、
はい、上司さん出てらっしゃったということで、
なるほどね、
いや第2弾結構難しいですね。でも、はい、最後の1問はバシッと決めていただきましょう、う
ん、はいはい
はい、第10問、
はい、
西野美希さんのお父さんの職業は魚の卸業です、
はい、
うん、おじいちゃんは漁師さん、
うん、
ではおばあちゃんのお仕事は何でしょう。この卸と漁師さんっていうのはご存知でした
ね。干物屋さん、あーなんかそれは聞いたことあるわ。
素晴らしいです、
うん、
正解したのは
大体正解でしょう。
7問正解ということで結構頑張りましたね。
いやいやいやいやいや十分ですよ、うん、こんだけね脱線しながらでも7問答えれるっていうのはやっぱり
でも今日、はい、うん、このクイズをしたことによって、自宅に帰ったら会話がまた弾みますね、
まあ帰りの新幹線でもう忘れてしまいますけど
覚えておいてください、はい、三層忍と飲んでたのって聞いてみてください、うん、ということで今日の挑戦西野美希クイズ第2弾は残念ながら失敗となってしまいました。山本圭一の挑戦では芸能界一のチャレンジャー山本さんにぜひ挑戦してほしいこと、山本さんに解決してほしい疑問などをリスナーの皆さんから募集しています。山本さんへの質問依頼など何でも OK です。FMI 地公式サイトのメッセージ&リクエストからお待ちしています。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップ、ワンラブ。
ペットショップワンラブグループの
八尾健一と今夜も井戸端会議。
こんばんは。改めましてこんばんはです。
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も。
明日リハなんだそういえば。
こっちでリハ？あ、向こうでリハ。
向こうでリハ。スタジオで。
着々と進んでるんですね。
うん、着々と進んでもう終わってるんです
よ、ね。そうなんです。うん、じゃあ結果どうだったのかしょうがないですけどね。はい、まあ一応今回は、極楽とんぼの山本さんがケスイン愛知頑張りました芸人ならではの切り口で報復 Z のトークを繰り広げているバラエティ番組です。さあ山本さん、うん、最近なんか SNS で話題に多く上がっている言葉で、うん、はい、カエル化現象っていうのを知ってます？
知らない、全然知らないです。何ですかカエル化現象？
これですね、
流行ってるんですか、まあ、SNS なので。
その言葉自体は結構前から実際にあったものなんですけれども、このカエル化現象というのは好意を持っていた相手が、うんうん、相手がですよ、うん、自分に好意があると分かった途端に、うん、やっぱ冷めたってなっちゃう。
あ、
まあ、あとはこう生理的嫌悪感を抱いてしまうというような心理状態、
うん、
ここ最近はそこからこうさらに派生をしまして、うんうんうん、相手が自分に好意を持っているかどうかは関係なくて、うん、自分が好意を持っている相手の例えば些細な行動を見て急に気持ちが冷めてしまうといういわゆる好きが一転して大嫌いになるっていう感情のことを指すこともあるんだ。
でも逆もありますよね、
うん、ありますね。
そんなに何とも思ってなかったけど、うん、なんか急になんか好意があるらしいよって聞いたら、
うんうん、
え、なくはねえなみたいな急になんか、
リアルですね。
何何何、
そうなのみたいな、
言ってよみたいな
あるあるあるある。
そっちの方が多くないですか？
それはなんかすごいプラスじゃないですか。もちろん嬉しい。
それは何ですか？カエルじゃないですか？それは何ですか？カエルじゃないとしたらオタマジャクシですか？
そのカエル化現象っていうのはなんかその、うん、おとぎ話にももともとあったし、うん、そこからこう派生したコミックでなんかカエルになった王子様みたいな、
うんうん、
なんか好きになった人がカエルになった姿を見て、うん、気持ち悪い、やだみたいな。
そんなことあるわけないでしょ、好きになった人がカエルになるなんて。
まあそうなんですけど、
そんなもの、そんなね嘘みたいな漫画を信じちゃいけません。そんな好きになった人がカエルになるなんて
まあそういうもんですよ。
青空球児工事さんじゃないんですから
だから逆だったらいいんですよね。その美女と野獣みたいに野獣だった人が、うん、王子様だったみたいな、うん、風だったらいいんですけど、好きになってから何かをきっかけになんか例えば食事の仕方が嫌だとか、
うん、
すごくなんかこう
それはね、それに変わるよう変わるというかそれに近い話はありますよ、うんうんうん、私も
お経験がある。
こんなに好きだったのに、うん、なんだよっていう、あのこんなに活躍していた選手が、
うん、
あんなに打ってたのに、
うん、
急に打たなくなって、
うん、
急にチャンスで凡退にが多くなったことによって文句を言い出すっていうのがありますけどね、
うん、スランプになったら急に
スランプになったらてめえどこの球振ってんだよって
そんなんじゃないです。ダメダメ、そういうの
それはカエル化現象じゃないんですか？あんだけ打った時にうわーよくしたって言ってんのに、
ほ
ん
とファンの人って
急に言ったらあれはほんとね
よくないと思う、
本当に出すな、そんなとこ手出すなよ初球からって言って。
でもそれで打ったらさすがだなって言うんでしょ？
そうです。いやいいね、やっぱり多少のボールでもやっぱあそこ届くからあれがヒット、いやいやさすがだって言ってるけど、
うん、
初球からポーンと打ち上げんなよ初球からってなるって。
もうほんとファンの人ってめんどくさいしね、応援してくれるの嬉しいですけど、
はい、勝手ですから
まあまあそういうもんですね、
ビール片手にね。
そう、
勝手なもんですよ、
バカ野郎みたいな感じで。
それが職業野球ですから。
そう、大変だなほんと。
いや だってそうですよ、そのね、あのダイヤモンドの中を、うん、まあ言ったら、
うん、
最大で9人、10人、11、12、13人しかプレーできないんですよ、満塁で1人立ってって。それを何万人の人かが見るんです。
すごいですね。
ベンチの中には人はいますけど、最大でその14人しかいない、13人しか立ってないんです、うん、コーチを入れても15人。すごくないですか？それを何万人かが見るんですよ。
いやそういう
91だ。
負荷も含めての、うん、まあ、あの高額の 報酬というか、
そうです ね
職業、それがあってこそ成り立ってるわけですからね、は
い、だから蛙化現象とか言ってる場合じゃない
いやだからもうこれは、うん、だって万が一これから起こるとも言えますし、うんうん、なんか一つですよ、例えばなんか手洗ってると歯磨きの仕方が嫌だったとか、うんうんうん、ほんと多分何そんなことみたいな、座り方が嫌だった、うん、なんとなく座って振り向いた瞬間の顔を見て全部冷めたとか、
うん、俺もあるのかなそういうのがね。
今まではとりあえずないですか？
何にもないです
で今はもうね、可愛くて可愛くてしょうがない姫がいるわけなんで、
何にもないです、まあ、そもそもが何にもないです、あんまり、今まで
ときめいたりとか、
だからじゃあもうこうずっとこう歴史をたどっても、うん、あんまりそういうのと思わない、なんかそれをもう、うん、なんかこう人なんだからって思うタイプ。
あ、そうなんですか、
そんなもう生まれた環境が違ってようやくこの年で会うんだから、うん、そんなもうそっから構成合わせなんて難しいだろって俺思ってる方なんですよ、ずっと。
それがもう、まあ、個性とかこうバックグラウンドでね、うんうんうんうん、その人を作ってるものだから、
はいはいはい、
大人ですね。
そうなんですかね、まあ、
みんながそう思ってくれたらいいんだけど、う
んうん、まあ分かんないですよ、ね、向こうはどう思ってるかがね。あ、そうは言いながらもどっかで変える感になるかもしれないですよね
気になるな、いやでもあの末永くお幸せに、
まあでも変える感になったら、うん、多分すぐ分かるでしょうね。
分かるのかな。
分かるでしょう、そら、はい、カエルになったっつって
ベタベタしてたのに、うん、なんか触らないでよみたいな、まあ、
なんか触らないでよというか、なんかそうじゃなくても多分分かるんじゃないですか。はい、カエル、はい、カエルでしょ、あなた、
そんな言い方したら
カエルになりましたよねって私は言います。
その言い方が嫌だわ。そうしたら
しょうがないじゃないですか
しょうがなくない、
カエル化ですよ、カエル化でしょって、
もう余分な現象を教えるんじゃなかったですよ。
私は言います
さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています、うん、山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です、うん、FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りステッカープレゼントです。
焼肉っていうのは気心が知れた人だけで行くのが一番いい。ほっときゃ落ちるんですから体重なんて。
ちゃうちゃうエリオラ、
結婚っていいもんだよ
また言ってる。
婚約指輪はブシロン
さあメッセージのご紹介です。しのぶソングさんからは、うん、山さん、ちかげちゃん、こんばんは。
しのぶソング、はい、昨日来てました。
あ、そう
それこそ
すごい、ちょっと覚えてる。
僕、しのぶソングですって言ってきました
あら
お前か、しのぶソングって
だって今このメールを書いているのは5月28日の16時8分ですって書いてある。ライブ終わって
すぐ
送ってくれてるんですよ。
なるほど。
そう、すごい。つい3分前に、うん、ワンラブモレラギフテンさんのイベントにて山さんと対話してサインを書いてもらい興奮状態のところです、生のケイチョンチャンネルのオープニングを見れたのは感動しました歌ったんですね。
いや、だから、ライブをやる前に、うん、まだそこ会場がオープンする前に、うん、スーッとワンラブの前に行って、うん、人があらららららみたいな感じのところで、うん、勝手にオープニングを松本二人でまあいつもの感じで
ケイチョンチャンネル、
まあ、そうですね、ハートの強さを見せました、ね、
素晴らしいですね。
そういう時はガゼン
やる気でした。
この人急に
スイッチオン、
はい、だいたいなんていうんですかね、テレビだったら、ね、うん、カメラが何台かあって音声さんいて、うん、ね、ディレクターいて AD さんいて、うん、演者がいてっつって、うん、ちょっとなんかあテレビを今から撮るんだっていう感じでしょ、うんうん、違うんですよ。松本がもうほんとデジみたいな一個持って、はい、私が目の前に立ってるだけで、はい、そっから始まるわけですから、もうゲリラというか、はい、ハートの強さしかないですね
でみんなえみたいな、
ってなる。そうなるとなんとなくこう我がこう なんとなくこう
すごい
近寄ってはいけないみたいな雰囲気になるんですよね、
はいはい、
バーッと寄ってこないですよ。なぜかこの半径5メートルぐらい3メートルぐらいは開くんですよ
収録してると思ってるから、
でも松本が立ってるだけですから
晴らしい。
あれ不思議なもんでどこでやってもですよ。
すごいですね。
あれはハートの強さを見せつけれる瞬間なん
で。でもそれをもうしっかり見て、はい、しのぶソングさんはグッと掴まれたわけですよね、うんうん、で、ド緊張しながら山さんと話しましたが、うん、初めてお会いして喋ってると思えないような優しい会話で、うん、より一層山さんの人間力に惹かれました。ケス愛知も開催していただくワンラブさんには感謝しかありません。これからも末永く応援させていただきますと。
なるほど、ありがとうございます。
すごいやっぱね、よかった。
あのね、そんな話がもう一個、これ来週喋りますわ。ちょっと、
うん、
あの昨日ちょっと面白かった話があった。
本当すか。
はい。
シャチホコゴッテスさんからは、日曜日にモレラ岐阜へ山本さんに会いに行かせていただきました、うん、ライブもすごく良くて、さらにライブ終了後には、うん、当初は抽選で当選された方のみが山本さんと一緒に撮影だったところを、ええ、ご好意で、ええ、グッズを買えば一緒に写真を撮っていただけるとのことで、ええ、自分もステッカーを買って、うん、一緒に写真を撮ってもらいました、ええ、口下手だし緊張しまくっていたので、うん、会話らしい会話もできなかったですが、うん、すごくいい思い出になりました、ええとても嬉しかったです。
シャチホコゴッテスもいましたもん。
あ、一応名前名乗ってくれて、
ええ、僕はあのシャチホコゴッテス、お前かっつって
嬉しいだろうな、お前かって言ってもらえるの。
まああの飛び蹴りゴッテスっていう深夜番組をずっと東京でやってる時があったんで、
はいはい、
そっからゴッテスを撮ってる。
でもう本当長きにわたってファンの方ですね。
まあそうですね、昔から極楽とんぼを見てた方ですかね。
そんなシャチホコゴッテスさんは、うん、どうやら、うん、撮影してくださった方が3枚分シャッターを押してくれた、ね、でその全ての写真、3枚とも山本さんが違う表情をしてくれていて、さすが芸人さんだなと思いましたと。
まあまあそうですね、
楽しい思い出ありがとうございましたといただきました。
あの写真撮ってたのはあのワンラブの前田さんですね。
前田さん撮ってくれ、スタッフでね借り出されて
前田さんが来られて
で撮ってくれて、うん、あ
前田さんも麻雀やるんで、
あ、いつものメンバー、
はい、でも昨日は いませんでした、
ね、あ、そうなんです。
囲みのメンバーに、ね、あのたまにおられるんですよ、ね、粘り強い方ですね。
あ、そうなんですか、うん、じゃあたまにはちょっとギャフンと
粘り強い感じの方です、
ね、わかりました、はい、で続いて猫アザラシさんからです。
こいつも来てましたね。
あ、
これ一番前にいました、
来てました、あ、一番
前にいました、
素晴らしい、
はい、これはあの宮崎とか あのラジオにも、はい、あのいろいろ寄せてくるんですけど、
あ、さすが大ファン、
はい、ノベルティを同じものしかずっとあげないんですよ。だからそのステッカーがめちゃめちゃ溜まってるんです。
もうそれはそれで勲章なんでしょう、
はい、
ね、彼はね、
他に欲しいやつがいっぱいあるのに、
はい、
私はそれしか出さない。
愛されてるな本当。
もうください他のって言うから、ダメだもんやわっつってそれしかあげない。
もうね、猫アザラシさんは、あの文章が変わってきました、
はい、
圭一さん、千景さん、こんばんはと、某局のラジオも聞いてるぞ、下の名前で呼んでほしいんだよな山さんということで、うん、ところで先日のワンラブプレゼンツ山本圭一リサイタル in モレラ岐阜開催していただき、ワンラブさん本当にありがとうございます。大盛況でしたね、うん、僕は運よく近くで見ることができましたが、ファンの方が本当に大勢いて、モデルからイケメン、イケオジ、社長にギャルに武闘派リスナー、ケイチョンファンとごった返してカオスな会場でした。あれは600人はいたんじゃないでしょうかねと。で、口パクではなくちゃんと歌う山さんのシャウト、うん、そして MCKJ さんとギターの三浦さんもいらっしゃり、豪華なライブが僕の心に刺さりました、うん、あの煽った僕も悪いんですが、一番悪いのは山さん、うん、危うくプレゼント大会のサインを開始早々に配りきりそうになり、山本さんにと、松本さんに止められていましたね、うん、ライブ後も気前のいいたまらん兄さんとしてファンサービスも素晴らしく、山さんの優しさがさらに多くのファンに伝わったかと思いますとの熱いメッセージでした、
うん、まあまああのね、そうなんですよ、そんなまあ来てくださった方々もそんなね、
うん、
なんか500人も600人もいるわけじゃないですから。
いやでもかなり、
いやいやいや、そんなもん全員となんか写真撮ろうが、ね、サイン欲しい方に書こうが、うん、大して時間かかるわけじゃないんで、まあまあ全然書きますよね。
へえ、超サプライズ。
サプライズなんですかね。でも俺はそれ普通、俺はですよ、あんまり嫌いじゃないんですよね。
そういうところが山さんの素敵なところですよ。やっぱこれだけこう大スターになって、
いやいやいや、
いやもうちょっと忙しいから、はいはいはいはいはいって言って、やっぱこうね、 周りのスタッフさんが止めて、
だって俺ブラブラ一人で歩いてましたもん。
モレラの中、
モレラの外行ってなんかねえかなって。
何もありませんでしたでしょ。
何もないですね。
そうなんですよ、
車ばっかりです、軽自動車ばっかりでした。
本当に何もないんですよ、
うん、
軽ばっかだったんだ、
軽自動車が多かったですね。
うん、はい、もう皆さんね、田舎からシューッと集まっていただきます、はい、ということで今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
千葉はトイプードル、ダックスフィンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。
ワンニャー、
あっという間にエンディングです。今週いかがでしたか、というかあのケスもお疲れ様でした、う
ん、
本当。
いや本当にまだ終わってないんで全く疲れてないですね
そうですねでは今週のノベルティグッズ当選者の発表です、
はい、当選者はラジオネームしのぶソングです。おめでとうございます。
サイン入りステッカーお送りします、待っててください。そしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問質問、何でも OK です。 FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。では山本さん、おしまいに一言。
カエル化現象にならないように精進いたします。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。